ますますよし、ザ・ホリデープロジェクト。
このコーナーは山、波、佐久町、伊予市の提供でお送りします。
はい、ということでですね、ますますイオシーブランドの美味しいものをいろいろと紹介しております、うん、このコーナー。今日は、
うん、イオシの和菓子屋さんから和菓子が登場するみたいですよ。
僕は和菓子がもうめちゃめちゃ好きなのよ。
ですよね。
和菓子にはうるさい男です
ねえ、
はい、
ワクワクしてるのがわかります。
わかりますか。ということで今日は郷土メーカーの店近田のですね、近田和夫さんにお電話でお話を伺っていきましょう、
はい、
近田さん。
あ、もしもし。
あ、こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いします、
はい、近田です。よろしくお願いします。
紺色の田んぼと書いて近田さん、
う
ん、はい、お店の名前もその近田ということなんですが、近田和夫さんが立ち上げたお店ということですか。
今の店舗は僕がやりだしたんですけど、
はい、
親父の代から言うたら、うん、もう70年近くはなるんですからね。
なるほど。
そんなに歴史があるんですね、
はい、じゃあお父さんがもう初代ということですか。
そうですね。
へえ。
今みたいな店舗は持ってなくて、あの卸のをやるよったんですよ。
あ、なるほど。じゃあもうちょっと工場みたいな感じで、
はいはい、
は
あ、
はあはあはあはあはあ。
ここの店舗以外で、よその地域でしよったんですよね。
あ、そうなんですか。
伊
予市じゃなかったんです
か、ね。伊予市は伊予市でも、
伊予市は伊予市でも
場所的にちょっと違うところで。
へえ、
はい。
なんでお父さんはその伊予市で和菓子を作ろうと思ったんですかね。
なんか深いあの頃は砂糖とかが貴重な時代やったから、
はい、
なんかそんなんが好きやったみたいなんで。
なるほど。
なんか作るのが好きやったみたいなんでね。
はあ、はあはあ、
そうなんですか。
大工仕事とかも好きだったんで。
あ、なるほど。ものづくりがもう何でも好きだということですね、
は
い、
それで多分始めたと思うんですね。
へえ。それで途中で今のこの和夫さんが後を継ぐぞ、はい、ということになるんですが、
はい、
和夫さんはそのお菓子作りの技術とかはじゃあお父さんに習ったんですか。
いや、東京の方で洋菓子の方を勉強したんですよ。
あ、東京に出かけて。
洋菓子しかも、
はい、へえ。でもなんか
それ一応最初店始めた時に僕が洋菓子のお店いう感じでしよったんです。
あ、今の近田。
はい。
あ、そうなんですね、
はい、
洋菓子と喫茶の方。
あ、へえ。洋菓子と喫茶店、は
い、そういう時期、流行っとった時期があって、
はい、
あの僕が始めた時はそれで始めた
んです、ね、洋菓子を中心にやってたんですね、はい、でそっから結局和菓子に。
そうです。
うん、
あのちょっと手土産みたいなのが、
はいはい、
お客さんから何か言われて、
お
う、
もう生系統だけやったからね、
はあは
あ、でお土産と言ったらもう洋風なんよりは和菓子の方が、
うん、
僕がなかったから。
なるほど。
そこでちょっといろいろな勉強をして、
うん、
それ和菓子を僕がいろいろな情報、その当時 YouTube とかないから。
ないですね。
はい、いろんな本読んだり、
へえ、
研究して、
うん、
それで一つ一から作り出したんですね。
なるほど。そうですか。
あ、だからじゃあ商品のラインナップ見ててもちょっと手土産にちょうどいい感じの、
うん、
あの和菓子がたくさん並んでるのはそういうことなんですね。
そうですね。手土産がちょっとよしとこは和菓子店が少ないんで、
はあはあ、
なかったんですよ。
なるほど。
はい、一軒だけあったんだけど、そこの人ももう年寄りで辞めてしまって、
う
ん、
はい、
で今はもう1軒ぐらいしかないんです、
ね、なるほどね。
そうなんですか、
はい、でもあれですね、これちょっと新物用におすすめの商品ですっていうんで見せてもらってますけど、
はい、
いろんなタイプがあるんですね。
そうですね、
はい、まず栗蒸し羊羹、これは羊羹なんですね。
あ、栗蒸し羊羹ですか。
うん、
それはあの蒸し羊羹って。
蒸し羊羹、
はい、ウイローみたいな感じ。
あーは
ー、その中に一粒の栗入れては蒸し取る蒸し羊羹。
なるほど。
ほうほう
ほう。伊予市の伊予の栗姫という、こちらも栗を使ってるんですね。
これはあの普通の栗まんじゅうですかね。
栗まんじゅ
う、
うん、やっぱりでも伊予市といえばやっぱり中山の栗有名ですから、
うん、
栗は使いたいところですよね。
伊予市の栗を最初は使いよったんだけど、金額的に合わんので。
金額的に合わんぞ。
それで今は韓国産の使ってます
。あ、そうなんですね。
でも美味しそう。スイートポテトのあんで一粒の栗を包み込んで。
そうやね、
うん。ちょっと洋風でもあるんですね。
美味しいよ。
うんうん、
そしてこれですよ。梅だより。
梅？
うん、梅だよりは一粒の梅があるんです
よ。そう。これ梅を。梅を丸ごと一粒入れてるんですね。
そうですね。
え、酸っぱいんですか？甘いものですか？
甘酸っぱい、
うん、竹内さんでも梅だより梅って言っても梅干しじゃないからね。
あ、違うの？
違うわ。
梅干しだと思った。
梅干しは入れんわ。和菓子
梅干しです。
梅干しですって書いてある。
梅干しを甘露煮にしてるんです。
あ、そうそう。梅干しを甘露煮にして甘くしてるんですよ。ちゃんと梅干しのまんまじゃないですもんね。
はい、甘く煮とるんです。
そういうことですよ。
へえ。
そして竹内さん。
はい、
好きそうよ。みかん娘。
みかん娘、
うん、これはみかんが入ってるんですか？
あのホイル焼きになっとるんです。
ホイル焼きに、はいはい、
アルミホイルに包んで、
はいはい、ありますね、
焼き上げたような感じで、
はいはいはいはい、
あ、バター生地で
包んで、はい、バター生地で
間違いないやつやな。
中にみかんの果汁入れたあんこが入って
る、うん、あ、これ確かに間違いないわ。
間違いないでしょ。
美味しそう。
気になるのは僕これ食べとうみ。
イオ弁がいいですね。
食べとうみ、これなんか何ですか？
これはお餅ですね。
お餅、
はい、
うーん、
なこうまぶしとるお餅です。
あはははそういうことか。それがちょっとこうケースの中に入ってて、
はい、
なんか信玄餅みたいな感じ
になるんですよね。中からふわっと出して
これの愛媛版
食べとうみような感じで、
竹内さん、よそのお菓子の名前出さんでよろしい。
でもそれのイオ版みたいな美味しいことでしょ。
言わんでよろしいって。
なるほど。
みたいですねって言っちゃダメ。そうですか。そしてですね、はい、今日伺いたいのはこの群中ポテトと五色の願い石、
はい、
これがますますイヨシブランドの認定商品なんですね。
この2つが一応イヨシブランド
ですね。いろいろとお菓子は他にもこうやって作られているんですが、その中からこの2つということですけど、まず群中ポテトというのはどういう商品ですか？
さつまいものスイートポテトですね。
あ、スイートポテト、はいはい、群中ってついてますね。
はい、この辺り昔群中という町やったんで、
はい、
それの名前をつけて群中ポテトと。
なるほど。群中ポテト今日は用意してますよ、竹内さん。
そうなんですよ、今私たちの目の前に、
ええ、食べてみてはいかがですか？それ
これ黄色いパッケージに、
うん、ちょっとあれやね、パッケージも、うん、あの昔ながらの感じやね。
そうですね、
うんうん、
これも昔からこのデザインなんですか、パッケージ？
そうです。
ああ、やっぱりちょっと竹内さん、
開けたら、
うん、試食といえば
なんかお待ち受けかなと思ったら、ああ、そうではなくこうやってつ紙にちょっと包まれてて、
うん、ちょっとケーキっぽいね。
そうなんです、
和菓子というか、
フォークで食べたい感じの
洋風ですね、
はい、
ちょっと今あのバスクチーズケーキに近いもんもあるぞ、見た目。ああいう感じでカップの中からものすごい匂ってるやん、
うんうんうん、いい香り、
いい香り。何系の香り？
ポテト
ですね。
の香りがやっぱすごい
群中ポテト言ってるから。
そのままなんですけどね、いただきます。
なるほど、食べました。食べるといえば竹内さん、
うん、
うん、どうですか？
あ、おいしい、
おいしい。
もうとにかくポテトですよ。でも甘さはちょっと控えめの、ああ、さっぱりした感じのポテトの甘さ。
これはあれですか、近田さん、
はい、
もうほとんどポテトなんですか？
そうですね、さつまいもを、
うん、
あの焼き芋みたいに一回焼くんですよ、
はいはい、
でそれを裏ごしして、
ああ、
でその中にあの生クリームと卵黄と混ぜて、
卵黄と、
はい、
あ、
それ焼き上げとる部分で、
なるほど、間違いないやつやな。
ほとんどさつまいもの部分が多いですね。
へえ、じゃあさつまいもの甘さをそのまま生かしている、他に甘みを足しているわけではないということですね。
はい、
うん、
砂糖はまあ入っとるからね。
砂糖は少し入ってる、
はい、
うん、
そしてもう一つ、五色の願い石。
これが見た目がまた可愛らしいんですよ。
これはなんか巾着みたいな感じでキュキュキュッと包まれてますね、うん、
はい、
そして上をこう絞って、
はい、
なんかちょっと特殊な赤い点々がついてるね、南天的な感じで。
そうですね、
うん、
不思議だぞ。
ちょっとあの伊予市の、
うん、
あの五色姫復活祭いうイベントがあるん
はいはい、
ね、
はい、
それのイベント用に、はい、なんか一つ作ってくれないかいうお話があって、
なるほど、
それで開発したんですけど、
あ、
ちょっとお姫様みたいな感じ、
お姫様の表現してる、はい、のイメージで
パッケージになっとるんですよ、は
い
は
い、な
る
ほど、確かにお姫様のお着物みたいなパッケージなんだ、
そうやね、お着物をキュキュッとこう絞りまして上品、
開けましたら、
開けましておめでとう、
はい、これはあんこが固まっている感じの、ちょっとゼリーっぽくなっている、羊羹っぽくなっている感じの、
ほんまや、あんこなんでしょうけどちょっとテカテカっとしてますね、うん、
はい、
これはどういうお菓子なんですか。
これはあの普通の小豆を甘露煮にして、
うん、小豆を甘露煮に
固めとる中に、
はい、
その石こしきの石として見立てて、
はい、
いろいろなお豆が入っとる、
お豆、あ、なるほど、
なんかね緑色のお豆が入ってるから、うん、あまりこういうお菓子に緑のお豆って見ないなと思って不思議になったんですが、
ウイス豆みたいなことやな、
いただきます、
ウイスの豆、ね、
白いお豆とか、
ピンクのとか、白はテボ豆、
へえ、
これも美味しいですよ、
五色姫浜ってあるんですよ、よしに、
うんうんうん、
浜がね、
はい、
そこで五色の石いうのが、
石がね、
はい、それの見立てて石を作った、
そうなんですよ、
ね、ああ、
あれはね竹内さんね、うん、平家の落ち武者が逃げてきてね、
はいはい、
でいよいよ追い詰められて、うん、5人のお姫様が次々とその海に身を投げて亡くなっていくんですよ、
う
ん、その後五色の五色の色の石がどんどん海岸に打ち上げられるようになって、
うん、
お姫様が石になったんじゃないかという伝説がある、
は
あ、で吉ではその五色姫復活祭というね、
あ、
お祭り、
亡くなったお姫様のゾンビを、
ゾンビ？
え、違うの？
急になんか怖い感じになりましたけど。
だって死んどるのに。
もうちょっとなんかロマンチックな感じで言ってくださいよ。
生まれ変わるのだ。蘇らせるのだ。五人の姫を。
やめて。
市長がそう言ってるんじゃないの？
なんか人魚姫みたいなそういう感じがいい。
ああ、そうだね。その五色の、うんうん、本当に今言っても五色の色の石がバーッとあるのよ。
はい、
浜に、
はいはい。
それをこうお菓子で表現してる。1個で5色を表現してるからね。
はい、だからお豆がね食べた瞬間に周りがすごくツルツルなんですよ、
うんうん。
でもこうやって口に入れたらお豆がたくさん出てくるっていう。
コロコロっとね。
ちょっと食感が面白いです。
へえ、うん。そうか。こちらもこの、ますますイヨシブランド認定ということですね。
は
い、
うん、
うん。これ近田さんがもう考えて作られたということですよね。
はい。
昔からあるもんじゃなくて、
そうです、
そうなんですよ、だから創作和菓子ということなんで、
あ、でも
5色の使うのがちょっと苦労したんですけどね、
は
い、
あ、
なるほど、やっぱり苦労はあるんですね、
はい、ピンクのが欲しかったんだけど、
はい、
ピンクのもんがどうしてもできんので、
はい、
黄色が2つになってるんですけど、
あ、な
るほど、そうなのか、
言わんかったらわからんのにピンクって言い張っとったらよかったのに、
最初はあの白豆にピンクで染めとったんですよ、
はいはいはい、
だからちょっと色が滲んだ、
あー、なるほど、
良くないと思って、
はい、
それやったらもうピート込んでいこうか、
うんうんうんうん、
は
あ、だってそのなんかね物に色塗るんじゃないですもんね、豆ですからね相手が、はい、なかなかそのこっちの思った色にはなりにくい、
そうですね、
あ、今でもそういう和菓子の研究というのはやっぱりされてるんですか、いろいろと、
もう商品としては、
はい、
そんなにはなかなか考えてないんだけど、
はい、
一つの今まである商品を、
はい、
順々とこう改良はしよう、
あ、少しずつ改良なんかはされてるんですね、
はい、
わかりました、
しかもね、はい、ホームページを覗くとね、そのあんの作り方とか全部公開しちゃってるんですよ、
あ、か、本当や、
桜餅の作り方、赤飯の作り方、水羊羹の作り方、
そんなん近田さん言うたら売れなくなりますよ
商品、
勝手にお客さんが作っちゃって、
はい、構いませんよ、
構いませんよ
しかもすごい分かりやすくちゃんと砂糖 500g とか細かく書いてくれてます、
うん、でももう今さ逆にそういう和菓子をお家で作ろうかという方は昔よりだいぶ少ないでしょ、あんこ炊こうかとか赤飯家で作ろうかという人はね、
そうですね、
だから近田さん的にはそういう和菓子というものをもっともっとこう普通のご家庭の中にももっともっと広げていきたいという思いなんでしょ、
そうですね、
うん、
いろんな方にやっぱり作る、あれ作ってもらいたいんです、ね、
そうですよね、 お家で作ったものは作ったもので美味しいけども、近田さんがプロがね、やっぱり丹精込めて作ったものはもっと美味しいよ。
そうです。
小豆とかがやっぱり炊き出しとかは相当品でね。
へえ。
それの自宅で作ってもらったら、
はい、
もっと和菓子の味わいというかね、わかるんで。
味わいもわかるしさ、あんこ今もうなんかあの袋にあんことして入ってたり、簡単になってしまってますけど、一から作ってみたらね、やっぱりその職人さんのやっぱり手間というのもね、
はい、
分かるでしょ、ね、ものすごい手間かけて1個100円とかで売るよ。
ほんと
やっとれんで、やっとやっとれんでじゃないよ。竹内さん何じっと見てるんよ。
オグラーン
の作り方を見てるの ね、
そうですよね。
急に
はー
っと、ね、分かりました、
はい、あの本当にホームページ見ていただくと、うんうん、あの製菓器具の名前だったりとか、
はい、
どうやって使うのとか、
そうそうそう、
あの製菓用語なんかとかも詳しく載ってますの で、
そうなんですよ。
ちょっと覗いてみたらすごく楽しいと思います。
家庭科の時間みたいになってますよ ね、 ね、ホームページがね、うん、分かりました。近田さん本当に和菓子が好きなんだなというのがこのホームページからも伝わりますが、
はい、ありがとうございます。
近田和夫さん、最後に何か一言ありますか。
ちょっとですか、
はい、
みんな和菓子をもっと食べてください。
わあ、分かりました
最近は洋菓子の方が
ね、
あ、若いもんは和菓子食べるんですね、
なかなかね、
はい、
うん、でも
和菓子も食べてもらったらな、
美味しいですし、うん、ヘルシーですし、
はい、
そして、見た目がやっぱり可愛らしいというのが和菓子の特徴なんですよ。
そうですね、
うん、で季節季節にね合わせてありますから、はいはい、ぜひ、このですね近田に行ってみてほしいなと思います。
はい、
ということで郷土メーカーの店近田の近田和夫さんでした。お電話ですいません、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。
さあ最後にますますイヨシインフォメーションです。
インフォメーション、
はい、今日紹介しましたますますイヨシブランド認定商品の郷土メーカーの店近田、ひらがなで近田です、
はい、
の群中ポテトと五色の願い石、
うん、
こちら販売は JR イヨシ駅から県道378号を北へ400メートルほど進んだ左手にあります。
ありがとうございます。
イヨシの小湊の郷土メーカーの店近田さんの店頭で売っています。
ひら
がなで近田、はい、でホームページからもネット注文が可能となっております、うん、ぜひお土産などにも最適かと思いますので、
これからはこの桜餅がいいんじゃないの。
あ、なんか増えてる、伊坂さんの手元に
桜餅、すごいすごい桜の香りがこれするのよ。
でもね、
すごい
桜餅の作り方も公開しちゃってるんですよ。
あらららら、これ作れんて、お家でなかなか、
いや、こんなすごいのはなかなか作れないでしょうね。
うん、
うん、みたらし団子とかも美味しそうです。
大好物のみたらし団子は置いときます。
はい、詳しくは郷土メーカーの店近田のホームページからお問い合わせください。
はい、
または検索サイトますますイヨシブランドで検索してみてください。イヨシのホームページで認定商品を一覧で見ることもできます。
ありがとうございます。
ますますイヨシザ・ホリデイプロジェクト、このコーナーは山並佐久町イヨシの提供でお送りしました。
した。